禁煙の話第2回目でございますけどね、前回に引き続きまして、で禁煙といえばね、そのついにって思ったんですけど、まあ僕の愛する小林秀夫の、まあ何だったら、まあこれもう1億回ぐらい耳で言ってますけど、僕のおしゃべりの師匠みたいなものですからね、小林秀夫なんていうのはまあ文筆家っていうことですけども、講演のテープなんていうのが残ってましてね、僕それずっと聞いてましたよ。それこそタバコを吸いながら聞いてました、20代の時とかね。で、そのね、小林秀夫の講演テープにタバコをやめた話っていうのがあるんですよね。で、当時はね、まあ、やっぱり面白いなっていうふうに思ってただけなんですけど、ついにこれめちゃくちゃ関係があると思ってね、今の自分にとって。で、まあ、それを聞き返すまではいかなかったんですけど、もう覚えちゃってるんでね。これは、まあ、そういう、こういう話なんですけども、タバコを小林秀夫吸ってたんだけど、まあ、医者の友達に、お前はタバコさえやめれば、もう体調がてきめんに良くなるから、タバコやめたらどうだって勧められて、まあお前がそんなに言うんだったら俺やめるよって言って、タバコをね、その医者のとこに置いてくんですよ。ポケットに入ってたタバコを。じゃあ俺今からやめるわって言って小林がパーンってタバコを置こうとしたら、その先生が、いやちょっと待って待ってと、小林さんと。そのタバコは持ってなきゃダメだよって言うんですよ。タバコをやめるっていうんだから、いつでも吸えるようにしといて、もうポケットに入れときなさいと、そのタバコは。で、失礼しました。そのタバコを常にポケットに入れといて、それでやめるっていうのがいいんだよって言って。ああ、そんなもんですかって言って、タバコは捨てたりしないで、肌身離さず、まあ、いつでも吸えるような感じで持ってて。禁煙をするっていう話でね。で、まあ、そのせっかく小林秀夫の話になったんで、で、小林秀夫の場合、辞めた時に何が困ったかって言ったら、文章を書けなくなったって言うんですね。要するに、タバコを、まあ、書く仕事の合間に吸ったりすることでリズムを作ってたっていう話をしてね。で、そのリズムが崩れちゃうから、どうもね、仕事ができなくなったなんて言って。だからそれを思い出してね、まず、まあ自分に当てはめた時に、タバコは捨てんのやめようと。そして、まあそこはね、インターネットを見てみたんですけども、まあ今まさにこのインターネットで禁煙してますなんていうふうに、不特定多数の人に言ってますけども、初日には言うなって書いてましたね。なんかサイトに、どっかの禁煙の勧めみたいなサイトに。いきなり最初に言うなと。人に。で、なんか3日過ぎたぐらいから、人に言っていいみたいな。で、要するにね、プレッシャーかけちゃダメみたいですね、自分にね。こう、タバコをもう捨てちゃうとか、人に宣言、いきなり宣言しちゃうとかって言って、プレッシャーかけちゃうとダメらしい。で、3日ぐらいしたら言っていいと。で、ちなみに僕は今ね、この今喋ってる時点で2週間経過してるんですね。で、まあ、ちょっと結論先に言うと、これ多分ね、成功しましたね。まあ、その後ね、プカプカプカプカしてたらまた笑っていただきたいわけですけども、もうだいぶ、この感じは成功したなっていう実感がだいぶあります。まあ、ちょっとね、話が先走りすぎたんで、話をやめた当日、禁煙を始めた当日に戻しますけども、小林秀夫の例に倣って、タバコは捨てないと。で、小林秀夫は仕事ができなくなったと。文章を書くリズムが崩れたっていうんで、それは困ります。僕もさすがに。ね、曲作れなくなったとかね、仕事に差し支えがあるっていうと困る。ただ僕はもともと、仕事場ではタバコを吸えない環境にしてるので、もう長いこと。要するに禁煙って言いますかね。だからそれは大丈夫だろうなと。ただ、まあ、細かい話になるんですけど、僕は40分刻みで曲を作っていて、まあ、その話もいつかしたと思うんですけども、40分の曲を作るんじゃなくて、1曲に対して40分しか、時間を使わないんですね。で、40分タイマーがピピピッとなったら、その次の曲、また別の曲に切り替えて40分仕事をするって言って、その40分のところでトイレ行ったり、タバコ吸ったりしてて、そこでこう、やっぱりリズムが生まれてたわけですけど、そこのタバコがなくなるっていうと、これは確かにどういうことになるのかなっていう危惧はちょっとあったので、まあ、それもね、インターネットなんか調べまして、まあ、ガム食えみたいなね。それから吸いたくなったら、まあ、深呼吸しなさいとかね、水を飲むといいとか、いろいろやっぱりね、インターネット上のね、禁煙の話って結構慈愛に満ちてるんですよね。こうするとうまくいくよとかね、 水揚げ案内人みたいな人がたくさんいらっしゃるんですね。これありがたい、大変。なのでこういろいろ熟読ガン見して、なんかね、茶化すサイトとか出てこないもんなんですよね。あの禁煙、まあもっともっと探せば出てきたんでしょうけども、禁煙って大体ね、慈愛に満ちてるんですよね。みんなで頑張ろうぜみたいな、おお、そうかそうか、俺も頑張るよみたいな気持ちになるわけですよ。ですのでね、こう今インターネットで、その昔禁煙僕は成功しましたとか、これでうまくいかなかったからこうするといいですよみたいな知恵、そして小林秀夫の20代の時から聞いていたタバコをやめた話なんかを思い出しつつ、禁煙1時間目っていうのがね、突入したわけですよ。朝決めて、でまあタバコなんていうのはね、人それぞれだと思いますけど、僕大体やっぱ1時間ぐらいするとちょっと1本吸いたいなみたいな気持ちになります。で最初の1時間っていうのがやってきた時に、あ、やっぱり、あ、普通に吸いたくなるもんだなと思いますけど、これなのでやっぱり全然我慢できますね。最初はね、全然もうガムなんか噛んだり、まあ深呼吸したり、まあ普通にこう、まあ、仕事をしながらね、でタイマーがこう40分休憩の時間がやってきたとて、別にタバコは吸わず、まあ、トイレに行ったりちょっとお茶を飲んだりねするだけで、またすぐこう自分の仕事に戻る。で仕事を始めちゃうとやっぱりまあ没頭できるので、タバコのことなんかは忘れちゃうっていうんで、結構ね、あっという間に1日目終わったんですね。全然、まあ、苦しくない、ゼロとかっていうとね、若干タバコ吸いたいなって気持ちはあったんですけども、おお、まあなんかこれうまくいったぞと。でまあ夜も普通に寝れて、で次の日で2日目とか3日目がどうも辛いらしいじゃないですか。でニコチン自体が消えるっていうか抜けていくのが3日ぐらいで、あとは精神依存ですみたいなことらしいから、まあとりあえずこの3日間じゃどういう感じなのか、ちゃんと自分を見つめようと、そして自分に甘くなろうって思ってね、まあ要するにタバコをやめるんだから、まあ美味しいものをね、食べてもいいでしょうし、しかもほら、舌が戻るなんて言いますでしょ、鼻とか、そのいろいろ美味しくなる、人によっては太っちゃうなんていうね、だから美味しいものなんかも食べましょう。そして何よりサウナ行きましょうと。でね、サウナ行ってもね、ニコチンは抜けないんですって。そのなんか汗いっぱいかいたらね、早くニコチン抜けていいかななんていうふうに思ったんですけども、実際にはニコチンはどうも抜けないっぽいですね。まあその知識もインターネットの知識なわけですけども、まあただこう汗とかね、循環こう体さして、でサウナ入ってる時ってあんまタバコ吸いたくならないので、1日に2回とかねサウナ行っちゃったりして、そこをすごい甘々にしてね、美味しいもの食べていいし、まあお酒も飲みましょうと。でサウナも行きたい時にもう行っちゃいましょうと。まあそんな風にこう自分にそこは甘くして、タバコ以外の娯楽をすごく甘く設定してね、3日ぐらいがね過ぎて、でまあ何のドラマもなくてね、ちょっとおしゃべりとして面白くないんですけども、かなりすんなりね、やめれちゃったわけですね、3日目の時点でね。で今2週間なわけですけど、その、ま、結論としてはね、ま、調子いいこと言うなよっていうことなんですけど、いいですね、タバコを吸わないと調子がいいですね。というか、タバコってっていうのが、ほんと調子いいこと言いますよ。お前何言ってんのってこと言いますけど、お前調子いいなってことばっかり言うんですけど、その、タバコ美味しいじゃないですか。タバコ美味しいんですよ。すごく美味しいんですけど、美味しいと思って、その美味しいって思ったそのピークのところが、実は10が天井だとしたら8なんですよね。つまりタバコが今だいぶ抜けて、てかもうほぼ抜けて、あんま吸いたいとも思わなくなってきてて、毎日めちゃめちゃ楽しいんですよね。まあ、言ってろってことなんですけど、なあ、ご機嫌ですね、言っとけってこと言いますけども、ニコチン抜けるとめちゃめちゃこんなに人間って機嫌良かったのと。というかタバコってあれ、叙情的なね、ものですってさっき言いましたけども、あれ要するにちょっと元気なくなってたなと、タバコって。もっと言うと、少しだけ憂鬱になってたじゃんと、タバコって。メランコリックっ ってね、まあ、憂鬱って意味もありますけど、やっぱあれメランコリックになってたんじゃんと。っていうか、もっと言うと、タバコってあれ無口になってたなと。そういえばタバコを吸ってる時って喋れてなかったと思ってね、まあ、加えてるからですけど、タバコってこれ無口になってたと思って、まあ、もともと僕はベラベラベラベラ喋るタイプではありますけども、タバコってどうも少し憂鬱になってたぞと、朝とか吸うと。朝ね、朝とかにタバコ吸うと少し落ちてたなと。で、そういうことに気づき始めて、で、もっと言うと、もっと言うとってか別にもっと言わないんですけど、ご飯がね、もうなんか痺れるほどうまいんですね。多分太るんでしょうね、これからね。もうね、なんでしょう。例えると全部下ネタになっちゃう感じです。舌がもう、あれになったみたい、みたいな感じです。そのあれっていうのは全部卑猥な言葉。もう舌がもう、ビンビンにこう、なんていうんですかね。何食べてもうまいし、そしてね、一番の弊害は結局何だったかっていうのはね、僕2週間で今はっきりしてるんですけど、ごちそうさまっていう指令が出なくなってるんですね。それ一番の弊害ですね。喫煙する方はわかると思うんですけど、自然にね、ご飯食べて、ごくごく流れるようにタバコ吸っちゃったりしますでしょ。で、あれ、美味しいんですけど、ご飯が終わったっていう合図を結構外部化しちゃってたんですよね。そのタバコを吸うことで、こう脳が終わりって思わせるっていうかね。で、それを抜いちゃってるから、この前とかちょっと美味しいハンバーグとかを食べに行ったんですけど、まあ、ハンバーグだから結構ちゃんとカロリーもあるし、量もある店だったんですけど、食べ終わって、あーお腹すいたって自然に出たんですよね。いっぱいハンバーグ食べて美味しかった。ああ、お腹すいたってなったんですよ。要するに満腹中枢みたいのが壊れちゃってて、タバコを吸わないことには、こう終わった感じがしないって。実はそれ今も続いてて、まあ今は結構深夜なんですけど、ずっとなんかお腹が空き続けてるみたいな感じなんですよね。なのでまあそれが唯一弊害かなって。っていう感じはしてるんですけど、まあそのタバコをやめたら、まあプラシーボ効果もあるんでしょうけどね、そのやめた自分みたいなのがあるんでしょうけど、目覚めとかもいいですし、もうとにかくご飯が美味しいし、絶えずちょっとウキウキしてる感じになりますから、非喫煙者っていうか、もともとタバコを吸ったことがない人とか、タバコを吸わないまま今を生きてる人って、こんなに上機嫌で生きてたのかと。俺、不機嫌に生きてたよと。タバコを吸ってる時に、なんだったら。もう15年ぐらいね、吸ってましたけど、要するに20歳から今35で。損したなと。15年間。いや、まあ、損でもないですけどね。それはそれ豊かな時間でしたけど、タバコ抜けてみたら、こんなにもう、ああ僕は無口だったタバコのおかげでなんて言ってね思ってますよ。もうこれから積極的にねもうおしゃべりなんかしていきたいなと思っております。おやすみなさい。